Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第196回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けします。今日はちょっと疲れているときに心がほっこりするエッセイをお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけ。
はい、今日は直子さんと二人でお届けします。
はい、
直子さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、直子さん、夏ですね、はい、もう、はい、暑いですね、毎日
暑いです。溶けちゃいそう。
直子さんってね、はい、夏好きですか。
夏ね、子供の時も好きだったし、はい、今も別な意味で好きかなって思う。
別な意味で好きなんですか。うん、
子供の時はプール行ったり、遊びに夏休みがあったりして、
そうですね、うん、楽しかった、
楽しかった、うんうんうんうん、で、今は夜遊びできる。
夜遊び、悪い子。
いや、悪い子
何ですか夜遊び。
花火大会とか夏祭りとか、そういうのに行けて、なんか夜遊べるってなんか特別感ないですか。
夜の外出ですね。
そうそうそうそうそう。
よかった、安心しました。そっちかと思いました。
違います。
夏いいですよ、私も大好きです、
うん、あ、やっぱりなんか夏って感じですよね。
そうですか、うん、夏女なんで、夏生まれ一番好きですね、夏が。
あ、
なんか開放的な気分になるじゃないですか、
うんうんうんうん、
服装もちょっと軽装になって、
洗濯物もすぐ乾く、
うん、 確かに確かに、ね、涼しい、ね、エアコンの、ね、うん、効いた部屋に入ると幸せだって感じるし、
うん、あれエアコン
どっちも楽しめるんで、うんうんうん、私は、ね、夏好きですね。
いいですよね、うん、もう今年もいい夏過ごせたらいいな
って、ね、遊びに行きたいですよね、
うん、遊びに行きたいですね、
うん、でみんなもなんかちょっと落ち着いてきてるので、うんうん、街中も、ね、にぎわって笑顔ですよね、
うん、そうですよね。あのテーマパークでなんか水のアトラクションが復活したって聞きましたけど、
いいですね、うん、大人の私たちも行きたいですよね、
はい、行きたいですね、ぜひぜひ、
うん、笑顔でね、暑いけど夏を乗り切りましょうね、
ね、そうですね、
はい、はい、でね、笑顔にちょっとねまつわる今日は、はい、恒例のともかの気になる一言のコーナーです、
はい、
もうね楽しみにしてくれてるのでね、
楽しみにしてます、
なおこさんが、はい、ありがとうございます、
いえいえ今日も力いただきます、
今日もね、では行きますね、
はい、はい、お願いします。
微笑めば友達ができる、しかめっ面をすればシワができる、ジョージ・エリオット。誰でも親しい人と喧嘩したり嫌な出来事があると泣いたり怒ったりと負の感情が一瞬にして表情に出ます。それが続くと表情筋に癖がつきます。それがシワです。もしいつも怒っていたら眉間にシワが刻み込まれ、いつも泣いていたら口角が下がり、ほうれい線のシワが出やすくなります。そしていつもムッとしていたら表情筋を動かさないので、逆にシワになりやすく、または垂れます。怒ったり人の悪口、不平不満、愚痴を言っているときにすぐに鏡を見てみましょう。ひどい顔になっていて、それが顔に刻み込まれると思ったら、あなたもすぐにやめたいと思うことでしょう。どんなにいいサプリメントを飲んだり、どんなにいい美容をしていても、負の感情から来る表情は刻み込まれてしまいます。しかし年を重ねたときに素敵なシワというものがあります。それは目尻の笑いじわです。これは本当に美しいものです。そして笑顔の人には笑顔の人が寄ってきます、うん、なぜなら人は笑顔の人には癒しや安心感を感じるので、無意識に心を許してしまうからです。さあ笑って、笑って、いかがでしたか。
なんか私のこと言われてる。
そうですか、あの夏にふさわしいね。
そうですね、
いや、いいなと思って、
あ、うん、あ、なんか、うん、気をつけようって思った。
どの辺そう思いました。
ね、うん、眉間にシワが刻み込まれ、
怒ってたらね、
あ、なんかいつもシワいってるかも。
そんなことないですよ、うん、なん
か口もへの字になってるかも。
ね、でも素敵なシワってね、なかなかいいですよね、うん、表現が。いいですよね、
そうですよね、本当なんか、うん、すごい救いのある
目尻の笑いじわ、これちょっとね、うん、確かにそうだなと思いませんか。
思います、うん、なんかここ目、あ、ここって言ったらあれなんだけど、うん、目尻のシワって、はいはい、鏡見るときにやっぱり気になるじゃないですか。
あ、なんか私見てないかもです。
あ、見てない。あ、私なんか
笑ってるんですね、じゃあ鏡の前で。
笑ってるの、あ、笑ってるってことか。あ、そうかそうか、うん、そうですね、
写真見た時に、うん、わっと思いますけどね。
思います、思います、思います。
鏡の時は多分、うん、自分で作った顔、イケた顔してるんで、
イケた顔してる、
写真見るとね、びっくりしますけどね。
そうそうそうそう、う
ん、でもやっぱりね、出るんですよ、顔に、年齢を重ねるたびに。
いやですね、うん、
なのでやっぱりね、うんうん、確かにね、笑顔の人には笑顔の人がね寄ってきますよね、
う
ん、
そうですよ ね
怒っている人よりね、うん、ニコニコしているご機嫌さんの人の方が、ね、うん、仲良くしたいと思うじゃないですか。
思います、思います。なんか、うん、話しかけたりするのも、うん、笑って答えてくれる、笑顔で何って言ってくれる人の方がやっぱり安心感があるし、
ね、全然知らない人でもそう思いますよね、うん、素敵な方ってね、うん、いらっしゃいますよね、
うんうん、いますよね。そうか、素敵なシワか、
うん、なのでやっぱり表情筋をね、うん、鍛えないといけないので、
う
ん、
そう、
もうね、口角上げてね、口角上げて、この夏は過ごしたいですね、
うん、もうさっきから顔あっちこっち触ってますけど私。
頑張ってください。
上がるかな、もうなんかすごい重力に従順に下がっていってる。
今でもお美しいですよ。
まあ、ありがとうございます、はい、そんなともかさんほどじゃございませんが。
いえいえ、笑顔でね、今日も頑張っていきましょうね、うん、
はい、はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
はい、それではね、
はい、
続いては朗読に行きましょうね。
はい、行きましょう。
前回にそう、はい、引き続いてね、
はい、
増田美里さんのエッセイを今回もお届けしましょう、うん、
はい、
で前回の前進する日もしない日もという作品をね、うん、お互い 読ませてもらいましたが、今日は一作品また読みましょう。
はい、
はいはい、ではまずは直子さんからタイトルを教えてほしいです。
はい、はい、私はポンジャンというタイトルのエッセイを読ませていただきます。
ポンジャンとは何だよって感じですね。
ポンジャンとは気づいてる人いるか
後ほどね。
後ほど、
はい、はい、行きましょうね。
はい、
では直子さんお願いいたします。
ポンジャン、増田ミリ。子供の頃のお正月といえば、よく家族でゲームをした。今みたいにテレビゲームがない時代だから、家族でできる一番手っ取り早い遊びといえばトランプだった。七並べをするといつも父が意地悪をして、出してほしいカードをわざと出さない。それでよく任されたけれど、意地悪がないとゲームって盛り上がらないということがよくわかった。今はどうかわからないが、私は子供の頃、友達とオセロゲームをしても大抵勝ったものだ。オセロも父の意地悪作戦を伝授してもらっていたからだ。ポンジャンという子ども向けの麻雀ゲームも家族でよくやった。お茶やジュースを用意し、父、母、妹と私4人がこたつに集合する。勝利者の商品となるチョコレートやお菓子は、年末に父がパチンコでもらってきたもので、1ゲームごとに勝者が1つもらえるのがルールだ。勝って商品がたまってると嬉しいし、もらえないとますます燃えてくるし、私と妹が夢中になって遊んだのは言うまでもないが、父と母も子供の付き合いというより本気で楽しそうだった。そりゃそうだろう、自分たちが楽しくなきゃ昼過ぎから夜の12時まで一日中ゲームに付き合うなんてできるわけがない。もちろん途中でおやつを取ったり、母がパパッと作ったご飯を食べたりもするのだが、基本的にはひたすらポンジャンの一日だ。遊んでいる時はテレビは消すことになっていた。遊びでもみんなで集中しないと面白くないというのが父のルールだったからだ。時間なんか気にしないで、ずっと4人で一緒に遊ぶのが楽しかった。何よりの楽しいお年玉だったと思う。
直子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっとね、お正月、今夏だけどお正月の話なんだけど、うん、
でもこれ夏にも使えますよね、うん、
使えますね、
うん、夏休みにいいかも、お盆休みとか
いいかも、いいですよね、うん、4人集まれば、ね、何でできるんだろう。実はポンジャン知らない。
あ、ポンジャン知らないんですか。
知ってるけど、知ってるけどやったことがない。
あ、私、うん、ポンジャンじゃなくてドンジャラって言いましたね。
ドンジャラ、あ、ドンジャラってでなんかコマーシャルで言ってたような気もする。
子供向けの麻雀ですよ。
うんうんうん、これそうそうそうそう、麻雀ゲームって、うん、
言ってますね。
ミリさんも言ってるし、
う
ん、
私よくこれお正月に兄弟でやってました。あといとことか、うん、子供同士で、
あ、子供同士で麻雀ですか。
まあ、夜中までやってましたね。
夜中も、え、そんなに面白いの。
面白かったですね。
うん、
それが恒例で、
うん、
小学生から中学生ぐらいまでやってたんじゃないですかね。
そうなんだ、割と幅広い年齢でできる。
記憶に、うん、あんまり覚えてないですけども、うん、とりあえずお正月はそれで遊ぶのが、
う
ん、
楽しそう、
うん、よかったですよ、みんなでね。
そうなん、
子供でやってましたね、
うん、絵を並べる。
そうです、そうです。で、ドンとかやって
たから、まあ、本当麻雀ですね。そしたらね、
麻雀ってあまり分かってなかったですけど、
うん、
誰に教えてもらったの。やってましたね、
いいな、楽しそう。私もやりたかったな、
やりたかった。
ったな。
今からでも家族でどうぞ。
そうですね。1人足りない、うち3人家族、3人家族だから。
ワンちゃんじゃ、
ワンちゃん入れる。
でもこのミニさんのお父さんが面白い、
う
ん、
そう、お父さん
パチンコの景品なんですね。
そうなんですよ、お父さん意外とパチンコやってたんだみたいな、ここでなんかその、ねね、お父さんの人柄が見える
ますよね、うん、昔のね、ちょっと昔って感じですよね、
う
ん、
そう
パチンコね行って、うん、でゲームに付き合う、多分親御さんも楽しかったんでしょうね、うん、
ねえ、うん、大人がやっても、 でもね、今ともかさんが中学生でも楽しいって言ってはったから、うんうん、大人もやっぱり楽しいんでしょうね。楽しい、だって、うん、夜も12時までですよ。
でちゃんとご飯も取って ね休憩もしてるっていいですよね。
そう、すごい楽しそう、やりたかったな、
うん、仲良かったんでしょう ね。でもね、ここでそう、ね、負けて泣かないのがいいですよね、
う
ん、
あ、そうそう、泣く子がいるとちょっとこう、うん、
ちっちゃい子だとやっぱり小学生入ってからじゃないと難しいですね、うん、あ、トランプはね、やっぱりあのもうちょっと小さくでもできるけど、
ババ抜きとかだったらね、合わせるだけだからね、うん、できますよね。
なのでね、なかなかいいですね、そうそう、この麻雀ゲーム、
いいと思います、あとね、もう一つこの七並べ、こっちはやったんですよ、私。
あ、そうなんですね。
こっちはやったんです。これもう本当にね、あのミリさんはお父さんが意地悪ですけど、うちは母が意地悪だった。
お母様が
で絶対持ってるよね、お母さんとか
思うっていうのが分かるのに、いい思い出ですよね。
いい思い出ですね、そう、思い出といえばね、私この本ね、この本ってこのポンジャンを今日ね、選んだ理由がね、もう一つその楽しいっていうのとは、もう一つは
聞きたい、
この、この本、この話が収録されてる前進する日もしない日もの、このページのポンジャンの次のページに、一文入ってるんですよ、ミリさんの一文がね、ちょっと読んでいいですか。
もちろん、はい、
たっぷりと遊んだ思い出、売ってない、
はあ、売ってないですね、
売ってないですね、お金出しても買えないし、
買えない。でも現代の子は、ゲームじゃないですか、
ああそうですね。
なのでやっぱり私懐かしいなと思ったのは、ね、みんな向かい合ってするっていうのがいいなって思いましたね、
やっぱり対面で、リアルで対面で、私たちもいろいろこの 2,3 年で経験しましたけど、
みんなでね、何かするというより今個人でするのが多いので、生まれた時からね、スマホがある時代の子どもたちなので、
そうか、
この遊びね、復活してほしいです
ね、してほしいね、え、そうですよね、本当にね、なんか今、七並べなんてゲームでできちゃうし、なんか一人でできるようにもなってるけど、そうじゃないんだよっていうのがね、
家族でね、やったという思い出がやっぱり思い出も変えないですよ ね、
そうですよね、本当に今年もね、いい思い出皆さんいっぱい作ってほしいです ね、夏なのでね、私も作り
楽しんでほしいですよね、
そうですね、
なおとさん、ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
また読んでくださいね、こんな楽しい、
はい、読ませてください、
お願いします、ではでは、次は私に、
お願いいたします。
はい、ね、私もミリさんで、私は優しい言葉という、
なんかいい題だな、
そうなんです、作品で、
はい、
ちょっとね、温かい気持ちになってもらったら嬉しいです。
はい、
では読ませていただきます、お願いします。優しい言葉、増田ミリ。買い物に行こうと家の近所を歩いていたら、道路の隅っこで砂遊びをしている男の子がいた。小学校の1年生くらいだろうか。ずいぶん変わったところで遊んでいるな。そう思って通り過ぎたものの、なんだか気になる。振り返ってじっと見てみると、男の子は目にいっぱいの涙を浮かべながら砂をかき集めていた。あ、自転車で転んだんだ。その拍子に虫かごに入っていた砂がこぼれて、それを一生懸命にかき集めているところなのだ。慌てて引き返し、彼の小さな自転車をもう少し壁の方に寄せ、こぼれた砂を入れるのを手伝った。男の子は私の顔をちらっと見たものの、 無言のまま砂を集めている。今にも涙がこぼれ落ちそうだ。一人で頑張っていたんだな。痛かっただろうに。一緒に砂を入れながら声をかける。痛かったでしょ？血出てない？痛いところない？偉いね。一人で頑張ってたんだね。すごいね。頑張った。あと少しだよ。男の子を励ますつもりで口にした自分の言葉を聞いて、あろうことか私の目に涙がにじんできたのである。転んだ本人が耐えているのに、ただ歩いていただけの大人の私が泣くとは。自分に呆れながらも、優しい言葉って人に言われるだけでなく、自分が発することによっても温かい気持ちになるんだなと思った。砂を入れ終えた男の子は小さい声で、ありがとうございましたと言って自転車で帰っていった。またどこかであの子が誰かに優しくされますようにと見送っていたのだった。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Tomoka-san, 感動しちゃった。なんでなんでエッセイエッセイ、もう本当に2ページぐらいのエッセイでなんで感動しちゃうの私みたいな。
よかったです、それならありがとうございます。嬉しい。
いやいやいや、こちらこそありがとうございました。いいお話を、ああそうなんや、
優しい言葉っていいですよね。
いいですよね、やっぱり言葉を発すると、それに気持ちがついてくることってあるのかも。きついこと言ってるとだんだん自分の気持ちもきつくなっちゃって、性格もきつくなるかもしれないかな、かな、どうなんだろう、まあ、検証はしてないけど、
多分ね、自分の発する言葉は一番聞くのは、最初に聞くのは自分だと思うんですよ、なので人の悪口とか言うのも、結局自分に言ってることになるんですよ。なのでせっかくなので、発する言葉、出す言葉はプラスないい優しい言葉をね、使っていきたいなと日々思っております。
そうやね、でも、本当やわ、
この作品私が選んだのは、あの人から褒められることってあんまりないじゃないですか。
ない。大人になるとだんだんなくなる。
だんだんね、小さい頃はね、みんなね、かわいいねとか、よく頑張ったねって褒めてくれるけど、今となったらできて当たり前なので、
そう
それをだから自分が言ってあげたらいいんですよ。
あ、そうか、頑張ったね、
自分に偉いねって、
偉いね、
さすがだね、よく頑張ったねって、
さすがだねっていいかも、なんか、ね、よ、うん、元気でそう、
そうです、そうです、うん、なので言ってもらいたい言葉を自分にね、小さい子供に言ってあげる感じで言うとね、いいと思います。自分の心も元気になるし、多分言ってほしいんですよ。なのでミリさんはこの男の子に言ってた言葉、実は多分本人がミリさん自身が言ってほしい言葉なのかなって、
あー、そうかもしれないです ね。なるほどね。あの男の子を見て、うん、まあ、とっさに動くミリさんすごいんだけど、うん、あのその時にあの男の子に寄せてる、寄り添ってる気持ちが、なんか一人で頑張っていたんだなとか、
そうですね、
そう言って、もしかしたらミリさん自身も頑張っていることがあったんかなとか、うん、そう
です、あと気づいてあげるところが優しいですよね。
優しいですよね、うん、私動けるかな、できるかな、
ね、一緒にね砂を入れてあげて ね。で多分きっとこの男の子も、うんうん、あのもうちょっと大きくなって小さい子が困っていたら、うんうんうん、ね、した恩返しとまでいかないですけど、うん、同じようにしてあげられると思うんですよ。あ、伝染していくと思うんです、優しさがね。なのでね、やっぱりミリさんもすごいけど、この男の子もちゃんと最後に小さい声だけど、ありがとうございましたって言えたところがね、ここね、
うん、あの、うん、ミリさんに感謝してるじゃないけど、うん、ミリさんの気持ちが分かってるっていうか、うん、ねえ、そういうのが本当伝わってて、うん、
泣いてないのも偉いですよね。
偉い、だって小学校1年生ぐらいの子でしょ、うん、ねえ、
なのでやっぱり頑張ってたよね。そうです、そうです、うん、この大人の優しさもね、分かったんで、うん、
そうです ね、
いい出会いですよ ね、
うん、あのミリさんが泣いちゃうっていうのも面白いですよね
、うん、感情豊かですよ ね。
そうですよね、うん、
ちょっと子供の気持ちにも、ね、うん、寄り添ってあげられる、
う
ん、
そうそう、その子の背景、ここにその砂が転ぶ、こぼれたまでにどんなことがあったんだろうとか、うん、そんなことをきっと考えて、
そう、ね、そう、最後にもあの子がまたね、うん、誰かに優しくされますようにって思えるってすごくないですか、
ね、すごいですよね、うん、そうですね、優しくなる、鏡に向かって優しくなる、うん、そうしたらシワも
そうですよ、さっきのね、笑顔で、
はい、笑顔で
頑張ろうっていうね、
うん、素敵なシワがまたできるかもしれない、
そう、いいですよね、私たちにはね、
うん、
これからの
そうですね、心がけます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、なあこさん、今日もありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ね、うん、ミリさんって本当に視点がね、うん、面白いですよね。
面白い、あの大阪出身やからか知らんけど、うん、関西人気質なんかなって思ったり、
うん、ね、ちょっと通じるものありますよね。
通じるものありますね、うん、
また機会があったらお願いしますね、
はい、こちらこそお願いします。ありがとうございました。
この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.